だからその、まあ、人類の歴史ってね、まあ、その一応最近は700万年って言われてるわけですね。700万年もさ長い時間があって、で、まあ、面白いと思うのは700万年前になぜどこから人類が生まれてきたかって言った時に、まあ、つまり二足歩行をするようになったのも 人類って言うんですよ。だから僕やっぱりすごく重要だなと思うんだけど、二足歩行をしていくってことがね、その人間って。で、まあ、今僕たち の、 そのホモサピエンスっていうのは、その中でも20万年ぐらいだっていうわけですね。だけど20万年でしょ。だから20万年ってものすごく長いじゃないですか。それでまあ今期限なんていうの、2011年だからさ、つまり2000年じゃないですか。キリストが生まれてから2000年でしょ。でその前だと、まあ、エジプトの文化がまあ5000年ぐらいあって、まあバビロニアが紀元前後1000年ぐらいとか言ってて、まあ、でこの間僕が買った美術の本だと、そのアートの3万年っていう本でありまして、だから2万8000年ぐらい前から始まってるんだよね。でそういうものすごく長い時間の中でその人間がこう変貌してきてて、で最初の方はあんまりだから変化が少ないわけですよね。でその原始社会ももちろん少しずつ変わっていくんだけども、その少しずつしか変わらない状態を、まあ、小坂だと絶対零度と言ってて、原始状態だと言ってるわけです。でそういうと原始状態っていうのはなんか大昔だけにあるように思うんだけども、つまり今だって別になんていうの、絶対零度の状態っていうのは自然界にあるかどうか知りませんけども、まあ実験室的にはできるんだろうと思うのね。で同じようなことが実は美術の中でいうと絶対零度っていうのはあるんですよ、特に日本でいうと。で、まあ、僕が探してった中で一番最初に出てくるのは、まあ、岡本太郎さんの、重工業っていう作品になりまして、岡本太郎って、まあ、なんていうの、ああいう絵を描く前は実は一流の絵描きさんで、しかも液体美術を描いてるんですね。ところが重工業1900、僕はねついそれを重工業53年と覚えちゃってるんだけど、間違いでありまして、もうちょっと前なんですよね、40年代だと思ったんだけど、きちっと記憶してませんけども、でこれを描いた時に私の40年代かな、これを描いたときに、これを描いてからしばらく経ってからかもしれないけど、つまり岡本太郎を、つまり岡本太郎という画家を評価する美術評論家っていうのは私が知ってる限りだといないんだよね。唯一やったのが中原雄介さんですね。で中原さんはだから死ぬまで、岡本太郎が死ぬまで岡本太郎さんと交流があったんだけども、で中原さんがその重工業を認めたのは、重工業の中にこうネギが書いてあって、つまり重工業 の、 あの歯車とかなんか、あと人間とか、まあ色付き漫画ですけど、そういう絵の中に、ネギが書いてあって、まあ、それを評価するわけですね。で、まあ、それはだからある種のシュリアリズムで、そのロートレアモン的にそのシュースターの上で小物語と何とかが出会うみたいな、そういう異化効果なんだけども、そういうものを評価してて、だけど、まあ、彦坂的に見ると実はその絵から、作品が6次元、つまりそれまでは一流で液体状態だったのに、6次元になって、しかも絶対零度の原始美術に岡本太郎がこう絵画というものを押し戻してしまうんですね。でそういう押し戻す作品として、岡本太郎の作品が出てくると、今度はそれに影響を受けて、例えばカーラオンの、まあ密室の絵画って言われるんだけど、これまあ密室の絵画って言ったのは、やっぱり中原雄介さんなんですが、浴室シリーズとかああいうものですけど、ああいう、まあ、これもまあ、劇画タッチのものだけども、ああいう絵が出てくるわけね。あれも絶対レベルなんですね。でさらにそれを今度は、 ゲラタツオが、まあ、影響を受けてそうなっちゃうね。ゲラタツオ自体はもともとはそういうものではなかったの。僕一回アートストーリーを取り上げてゲラタツオの作品分析やったんだけども、例えば池田達夫の一番初期の有名な代表作って語った作品っていうのは阿弥陀っていう絵なんだけども、それはだから、社会主義の、まあ、運動と重なってて、地方の内灘闘争かなに関連して描いた絵だけど、それはすごく絵なのね。でそれはね、独立で絶対レードってもんではないですよ。それがまあからか、まあ、僕から見るとカーラ・ウォンさんの影響を受けてるんだけど、六流から絶対に変わって、まあ見るとね、嫌な感じがするよね。まあ個人的にも池田達夫さんは玉美の先輩だし結構お付き合いした方なんだけども、あんまり展覧会見に行くのは嫌で、まあ、それでも回顧展も 見てますし、つまりこう作品見るとね、すごく嫌な感じがする、作品作られるのね。でそれはだから絶対レードにしてるからなんだけども、まあ、その辺から始まって絶対レードはたくさん出てくるのね。今ここで車の中にいるから、その誰々ってこう言っていくっていうのもあれなんだけど、だから最近だと戸谷修司さんだよね。あの作品っていうのも絶対レードでありまして、じゃあ原始美術なのね。まあ、戸谷さんとも結構お付き合いしたけど、戸谷さんも言うのは、なんていうかな、それこそあーとかうーとか、その人間が最初に言葉を、原始状態の方、言葉を発したこう瞬間まで戻っていこうみたいな主張をなさる方で、だからまあ、容体の話をしたときに、つまりそういうふうにこう原始的なものに退化していこうっていうのを、そうすることによって、まあ、表現の根拠を求めていくっていうような形っていうのは、まあ、一種の反動だと思うわけね、僕は。まあ、写真家でも結構そういう人たちいまして、まあ、まあ、それは人類史的に言えば、まあ、明らかにこう退化しようとするわけだよね。で、そういうことが、つまり、いいのか悪いのかっていう問題があるわけですよ。だからその、まあ、ポロックとの関連でいうと、ポロックが出てくるときに、ポロックは、一番最初の具象絵画は、古代状態の絵なんですけども、それがこうモダンアートの影響を受けて作ってくるときに液体状態の絵になって、それでこのオールオーバーの巨大画面の、ドリッピング絵画になると気体状態になるんですね。そういうふうに固体液体気体って変貌しながらプロックっていうのは展開してくるわけで、その場合にその気体状態になったっていうのは、まあ特に1950年ぐらいまでですから、その時代的には随分早い作家なわけですね。だからつまり進化したわけだよね。だからそういうふうに人類史的に進化している作品っていうのは、僕は素晴らしいものだと思うわけだけど、それを今度また例えばそれが日本に来たのが1951年なんだけども、それを例えば白髪加藤さん見てて、白髪さんが今度足で描き始めたときに、まあ、僕から言わせると白髪さんはポロックの影響あると思うわけだけども、その時白髪さんがこう絶対レードに作品を押し戻してしまうわけね。だから白髪さん の足で描いたペインティングっていうのも、まあ僕は画廊さんが東京画廊で一緒の時っていうのは結構長くあるので、個展何度も見てますけども、まあ、3回ぐらい個展見る分には面白いですけども、それ以上超えてくると、まあ、どれ見ても同じだっていう思いがすごく強くなるのと、まあ、すごく下品だっていう感じがあって嫌な感じがしやすいのね。で白髪さん自体のだからああいうふうにこう絶対レードに押し戻していくと、まあ、芸術的に僕はやっぱり下品だと思うのね。だからポロックの持ってる作品の美しさのようなものって白髪さんだから一度見る分にはいいですよ、一度とか二度とか三度でもいいけど、その分にはいいけど、もっとつまり20回ぐらい見るとさ、うんざりし始めるの。だからそういうつまり対価ってやっぱりさ、うんざりするんだよね。だから対価したものっていうのは、だからまあ私は嫌だという思いがあります。
Thank you.